恵みをいただく御言葉は、第二テモテの2章1節から8節です。第二テモテ2章1節から8節、まず1節と2節をお読みいたします。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛し、私たちのために命を捨てたも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。我らは今日もあなたを褒めたたえ、あなたを賛美し、そしてあなたの御言葉をいただきたいと、この一日の始まりの時に御前に進み出ております。どうか今我らをあなたの命の言葉で満たしてください。今取り継ぐしもべを清め、また預かる一人一人を清めて、ともどもがあなたの命に豊かに余すところなくいただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをただ御霊様のその御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日手術において、私たちは、ね、神の国の、ね、天国の国家公務員で、ね、国家公務員といえば、ね、この日本の国家公務員といえば、ね、日本の、公な仕事を受け持つ人たちで、そして、ね、日本国から、給料を得て、また日本国から保証を得ております。そして、ね、日本国のその、権威のもとにその仕事が行使され、もしその仕事を妨害する、それを、邪魔するようであるならば、公務員のその仕事を、ね、妨害したということで、逮捕されてしまいますね。公務員執行妨害、ね、ということです。私たちは、ね、天の御国から、ね、召し出されて、呼び出されて、そして、ね、御国のために働くものとされました。もはや私たちはこの地上の、ね、肉欲のものことを目指して、ね、それを第一に働くものではなく、もはや私たちは永遠の御国のために働くものとされました。そしてその、ね、国家公務員のその、ね、給料の支払い元は、ね、国であるように、私たちの報酬は天から支払われてきます、ね、天国、私たちの宝は天にあります。この、ね、私たちがですから天のために働くならば、天から保証と報酬をいただくことができるわけです。テモテに対して、ね、パウロは、ここで言っているのは、ね、我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。ね、あなた方は、ね、自分で鍛えて強くなりなさいではないんですね。キリストイエスにある恵みによってです。恵みはただ一方的に与えられるものです。本人自身が鍛える、鍛えない。本人がお金持ちか貧しいか、そんなことは一切関係なく、ただキリストイエスの恵み、これは一方的に与えられるもの。で、それによって強くなりなさい。で、これ、強く、というのは、ギリシャ語の、その文法的には、受動態なんですね。現在分詞命令形受動態です、ね。ですから強くされなさい。しかも、ね、現在形ですからされ続けなさいなんですね。あなた方は、ね、我が子よ、ね、キリストイエスにある恵みによって強くされ続けなさいです。ですから、ね、強くなるということではなく、強くされ続けるということ、それもキリストイエスの恵みによって、それがキリスト者の強さの根源です。キリスト者は なんで、強くなれるか。それは、キリストイエスからいただくからです。恵みを。で、3、2節で、多くの証人の前で、私から聞いたことを、他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。これ、教える力のある、イカノスというギリシャ語、資格がある人ということです。他の人にも教える資格がある人、そういう力を持った人、そういう権限があるような人に、ですから神の国の、伝授を委ねなさい。使徒行伝の時に、7人の、執事が選任されました。12使徒が、食卓のことにかかずり合って、祈りと御言葉の奉仕が、軽んじられるのは、それは良くないということで、7人の執事たちが任命されましたように。ですから、この神の国のことについて、祈りについて、また、その御言葉の奉仕において、ますます専念できて、そしてさらに御国の拡大のために、人々にお委ねしなさい。パウロは言っております。ですから私たちも、いつまでも、主の働き人が、世のこと、食卓のことにかかって、そして、御国の奉仕がなおさりにされるということは、それはよくありません。もし、その、事業が拡大していったならば、この御国の事業が拡大していったならば、それを、力ある人たちに委ねて、そして、ますます、御言葉の奉仕に専念できるように、していくべきです。そのためには、皆さん一人一人が、本当に働き人として、しっかりと働いていかなくてはなりません。そして3節以降、キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。キリストイエスの立派な兵士、ソルジャーですね、軍隊です。日本は自衛隊という軍隊がありますけども、自衛隊もまた、国家の公務員ですね。国のために、自分の、命も、惜しまずに戦うということにおいて、国のために貢献する。そして、ということであるならば、国の方から、もうすべての生活の保障を得ているわけですね。国の方から戦い方を教えてもらい、武器も支給してもらい、食料も支給してもらい、のみならず家族の保障も、与えられております。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。4節で、兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは調和したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。アメン。神の国のために働く、その兵役についている人は、その兵役についていながら、この世のこと、日常生活のことにかかり合っているものは、誰もいないと書いてあります。それは、帳簿したものを喜ばせるため、そもそも帳簿してくださったお方が、日常生活の面倒を見てくださるんです。そして、そのためには、規定に従って競技をする競技者のように、この神の国のその御言葉という規定通りにそれを遂行していくべきです。御言葉を吹っ飛ばして、自分のやり方で神の国の立て上げをしよう、そんなことはできないことです。しかし多くの人がそれをしようとしているんですね。御言葉に聞かないで、また祈りもしないで、規定に従うということを、それを飛ばして自分流で、神の国のことをしよう、それは、規定にのっとっていないとするならば、ルール通りでないとするならば、それは、無理です。また、 労苦をした農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべき。パウロは そこまで言いました。ですから平気についている、これは確かに労苦多いことです。命の危険もあることです。けれどもその労苦をした本人こそがまず第一にその収穫の分け前に預かるべきだ。ですから私たち望みを持って働いていいんです。私たちはこの神の国のために働くとするならば、そのための全ての保証も得ているわけですね。冒頭で、宣言しました御言葉は、第一コリントの9章なんですけども、第一コリントの9章、3節から、3節から14節までのところなんですけども、ちょっと第一コリントの9章の3節からお読みしていきます。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の人、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言ってるのでしょうか。律法も同じことを言っているではありませんか。モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことにを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。アメンって書いてありましたね。先ほどの第二テモテと全く、同じように、生活のための、自分の兵士が、自分の費用で兵士になるようなものはいるでしょうか。兵士たるものは、当然その生活の全ての面では、その帳簿したものからいただいております。その武器もまた戦い方も全部その帳簿したお方から教えていただいています。皆さんはキリストの兵士です。皆さんが喜ばせるべきは主です。皆さんが生活のことにかかりあって、それで神の国のことをなおざりにするということ、これは本末転倒です。ですから皆さんが神の国とその義とをまず第一に求めるするならば、それに加えて全てのことが、全てのものが与えられます。また、自分でブドウ園を作りながらその実を食べないものがいるでしょうか。これも先ほどの、第二テモテにつながりますね。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきですと書いてありました。ですから皆さんが御国のために働く、御国のビジネスマンとして働くならば、御国からその報酬を得て、そして、それは当然皆さんの口の中に入る食べ物もその報酬の中に、それも当然受けるべきものとしてそれは入っております。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。ちなみにその、神の国とその義、それマタイの6章の、終わりの方なんですけども、ちょうどそのマタイの6章の終わりの方は、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そうやって煩うのは やめなさい、その続きとして書いてあるんですね。マタイの6章の31節からですね、31節から34節です。 そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アメン、ね、私たちが求めるべきことはまず、ね、神の国、それからその義、ね、神の国ですね。天国の、ね、国家公務員であるものは天国の、ね、こと、神の国のことをまず第一に考えるべき、ね、そうするならば、ね、天国からの祝福のみならず、この地上における必要な食べ物や、ね、飲み物や着るものもすべて、ね、天から支給されるんですね。イエスの弟子たちが、宣教の働きに、ね、二人一組でイエスさんから使わされた時、ね、下着も持たずに靴も二足は持たず、そして、ね、行きなさい、ね、で食べ物は、ね、あちらで出されたものを、ね、食べなさい、ね、そういうふうに言われました。でそれで、十二弟子の中で誰一人不足を覚えた者は一人もいなかったんです。神の国のために働く者は神様がそれを必要なものを、ね、支給してくださるからですね。パロが、ね、言ってます、ね、一体、ね、穀物のこなしている牛に靴子を、ね、かけてはならない、ね、書いてありますから、ね、一体私には、ね、食べたり飲んだりする権威がないのでしょうか、ね、パウロには無論ありますけれども、パウロはあえてですね、その権威を行使しませんでした。それは、ね、彼自身のその、ね、御国のために宣教するというその誇りが、ね、パウロを誰にも奪われたくないと考えたから、ね、コリントの人たちはこのパウロが何か、ね、もう飲み食いのために働いてるんではないか、ね、私たちから何か物質的な援助を得たいからそういうことを言ってるんじゃないか、そんなことを、ね、邪推をする者たちがいたんですけど、そのような者たちに対して、ね、パウロは、弁明しました。私は、ね、この神の国のための、ね、ために働いてる、ましてや、ね、主の働き人たちがこの御国の奉仕をする、その奉仕の働きから日曜の、ね、その収穫を得て報酬を得るのはそれは当然なことだってパラは、ね、そのように言ってくださいました、ね、そうです、当然のことです。だから、ね、この神の国の、ね、奉仕は、ね、それをしていくべきなんです。そして、ね、キリストの兵士として私たちは、ね、主から、帳簿を受けました。そしてさらに、ね、私たちは神の国の、ね、全権大使として、ね、私たちは帳簿されております。ですから国家公務員ですね、自衛隊も公務員ですし、また施設、ね、アンバサダー、大使も公務員です。私たちが、ね、キリストの大使であるということは、これもまた、ね、コリント書の方に書いてあるんですけども、第二コリントですね、第二コリントの5章の17節から21節のところです。第二コリントの5章、17節から21節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。 こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。アメン。私たちはキリストにあって、ね、全く新しく作り変えられました。キリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものです。皆さんがですからイエス様にある時呼び出しをいただきました。この地上の中において砂粒ほど多くいる人間たちの中から皆さんは、ね、キリストにあって選ばれて呼び出され、そして皆さんがキリストの呼び出しに応じた時、皆さんはこの地上から、ね、ひょいってつまみ上げられて、そして天のものとされたんですね。この地上から、ね、天のものへと、地の砂粒のような人から空の星々のように光り輝く綺麗な美しいそういうものに皆さんは呼び出され作り変えられたんです。キリストのうちにあるものは、ね、もう全く新しく作り変えられたもの、そしてそのものたちは天の御国の奉仕者として定められました。神の国の兵士として、またキリストの施設として皆さんは、ね、呼び出され、そして皆さんには和解の務めが、ね、与えられました。で、18節になりますね。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。で、まあ、韓国語の聖書では職分と書いてあるんですかね。この和解の職分、職業がね、ですから皆さんは、ね、天国からのその職業、天国からのその務め、それが皆さんに与えられております。そしてそれは皆さん自身を通して皆さんが行くところ行くところ、そこにおいてキリストの施設として和解の務めを果たすためです。ですから皆さんが行く先々においてキリストを広め、そして天の御国へと入りなさい、イエスキリストを通して天の御国に入れますよという、その和解の務めが施設として、ね、皆さんには託されているんです。皆さんは天国から使わされた施設、ね、キリストの施設ということで、ね、皆さんを通してこの世に和解をもたらす、その務めが与えられています。そのために必要なものは、ね、全て主から与えられます。皆さんはこの地上において、ね、もろもろの、ね、困難があったり、あるいは、ね、自分のじゃあ家族はどうしようか、自分の家はどうしようか、ね、そういうふうに思い煩うかもしれませんけれども、家族に対する保証もみんな与えられるんですね。国家公務員には、その、ね、家族を扶養するための保証もまた、ね、与えられて、だからみんな国家公務員になりたがるんですね。保証が充実しているからです。家族に対する保障がいかに充実しているかについては、第二列王記の4章を開けばもう明らかです。第二列王記の4章1節から7節のところに、主の働きのために労を負って、そして、ね、家族のその、家族のための、ね、その財産も、ね、使い果たしたまんま、ね、死んでしまったある主の働き人がおりました。主の働きのために、ね、労を負ってきたんですけど、しかし家族が報酬を受けないまんま、その働き人が死んでしまった。エリシャのしもべのうちの一人がそうでした。その家族に対してどんな保証が支払われたか、ね、第二列王記の4章1節から、預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。奴隷、イスラエルにおいてはあってはならないことです。神の国の中において、ね、このような、ね、もうお金がなくなったならば、破産したならば子供を奴隷に出せ、ね、これはあってはならないことなんですけど、そのような、ね、 あってはならない負債を、またそのための労苦を負わせられようとしているのを、彼女は、主人を失った彼女、しかもこの主人、死を恐れている主人でした。しかし、死んでしまって、そしてこの家族は、主人を失ってしまった。もうこれから奴隷にされてしまうような、そういう負債を負った状態でした。で、2節から、エリシアは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたは家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ、油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つ二つではいけません。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので、彼女は子供たちに言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。アーメン。ですから神の国の働き人が、その夫が死を恐れを敬っている、その家に負債を負ってでもエリシャのために、神の国のために働いた働き人が死んだとしても、その家族に対する保証はこのようになされて分配され、その負債は全て支払われ、帳消しにされたのみならず、その残りであなたと子供たちは暮らしていける、その保証まで与えられました。神の国の奉仕者には、このような報酬とまた保証が、家族を養うその恵みが与えられることを主に、懇願していいんです、彼女がエリシャに叫んで懇願して言いました。その結果この奇跡が起きて、油の壺が、多くの、空の壺を油で満たして、そして、その油を売った結果、その家族も負債が取り消しにされて、全部支払い尽くしてのみならず、その後の人生、子供が、成長するまで、生きていけるだけの、お金を得ることができました。ですから皆さん、望みを持つべきなんです。御国の奉仕者として、御国の国家公務員として、働くための保証を、皆さん得ております。そしてもし皆さんが、足りなさを感じるならば、主に叫び求めるべきです。そして主は答えてくださいます。皆さんが御国のために働いているならばです。どうか皆さんは、明日の心配を、無用、することなく、その日その日においてしっかりと神の国のための技を成し、働いて、そして主から豊かな恵みと報酬を得て、そして立派にこの地上における託された務めを果たしていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちに与えられている恵みを感謝します。私たちは御国のために召し出されました。呼び出され、主よ、私たちはあなたにこの地上から天のものへと引き上げられました。そして私たちは天国国民となり、天国の国家公務員となり、公の仕事をするようになりました。イエス様の名前によって、主よ、私たちが求めるならば、それは受理されるとき、神の偉大な莫大な力が働くことを感謝いたします。その莫大な力が油を増やし、あの神の国の忠実なしもべの家族を養いました。その莫大な力が働いて、生徒たちは本当にあなたにあって貧しくなることなく働くことができております。そうです。キリスト教国はどんどん豊かになっていることは歴史を見れば明らかです。 私たちもあなたを大事とし、そして御国のために働いて、一切煩うとこなく、主を日ごと奉仕をするその牛の口にくつくをしてはならないと、あなたは律法で定めました。どうかあなたが働き人の口から邪魔するクスコを取り除いて、そして本当に存分に食べさせてくださり、満足した上であなたの働きにますます応じていく今日一日でありますように、あなたが今日も豊かに祝福してください。今日いただきましたこの恵みと保証の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ、イエス・キリストにあって、私たち一人一人が使徒パウロのように霊においてもしっかり子育てを仕上げることができますように助けてください。使徒パウロがテモテをこのようにしっかり育てあげる、この家庭を私たちもしっかり見て、そして私たちも使徒パウロに見習って、私たちにあなたが授けてくださった霊における息子や娘たちをしっかり育て、励まし、そしてキリストイエスにある恵みのうちに強く立つものとし、そして多くの証人の前で私たちから聞いたことをまださらに伝えていくことができますように、私たちにもその子育ての秘訣をあなたが与えてください。正しく教えて、正しくまだ教える人となられますように、キリストイエスにあって私たち自身がまずは良い兵士としてイエスキリストと共に歩むことができますように、そして模範を示すために兵士として服す者が自分の私生活にとらわれることなく、兵隊としてのその生き方に注視しているように、私たち一人一人がしっかりと務め、まださらに私たちが育て上げなければならない霊的息子娘にも、手もでに施されたその使徒パウロの霊的なその伝授を私たちもしっかりと伝授していくことができますように助けてください。私たち自身が先に立ったものとして主の掟に沿って励むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たち一人一人がキリストにあって働くこのすべての労苦が主にあって必ず報われるということを、主よ、あなたが働く牛の口にくつこをしないお方であるということを、今日もあなたが 新約の言葉、また旧約の言葉もろもろを通して教えてくださったことを感謝いたします。まず神の国と義を求める者が全てに本当に勝って祝福されるということを、主よ、しっかりあなたが私たちに教え込んでくださった通り、私たち自身もこれにとどまり、この信仰を持って主を仰ぎ見ることができますように、もし不足を覚えた時には、主よ、このあなたの働き人のその奥さんのように、私たちもあなたの御前に申し出て得るべき分をしっかりと得て、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。キリストにある働きは天においても報いが多い、でも主よ、それだけではなくこの地上においてもその報いが多いということを、あなたは新旧約の御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。しっかりその報いにも本当にイエス様、 こぼれることなく預かる信仰をあなたが与えてください。そしてしっかりと働く牛にくつこをくださるキリストにあって豊かに得て、そして得た姿を通して諸々の働き人にあなた自身のその報い、それを示していくことができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、私たち一人一人がキリストにあって選ばれたものとして栄光から栄光へと歩み、キリストの栄光をいただいたものとして、分かち合うものとして、栄光を示すものとして選ばれていることをしっかりと覚えて、主の皆を褒めたたえることができますように。イエス様と共に臨退する時へ臨退し、貫く時に貫いて、王のような祭司としてのその分をしっかり成し遂げていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。